産経新聞注目の記事から。おはようございます。ナビゲーターの徳重みのりです。ここ1年自宅の DIY をしている友人夫婦のお手伝いに月1程度で行っているんですが、2月にもそのお手伝いに行ってきました。今回は床にフローリングシートを貼る作業。この作業をお手伝いするのはもう3回目だったんですけれども、最後の仕上げがもうずっと難しくてなかなか慣れません。普通に生きてたらしなかったであろう作業だったり、得なかったであろう知識を得たり、そうすると世界の見方がちょっと変わってきますよね。そんな出会い、最近何かありましたか？さて、本日の産経新聞注目の記事からは、ウェブ産経ニュースから気になる記事をコンパクトにお届けします。韓国の出生率過去最低を更新、外国人人口が 5% を超える見通し。韓国統計庁が発表した2023年の合計特殊出生率は 0.72 で過去最低を更新した。製造業における労働力不足と地方の高齢化が深刻化する中、移民受け入れを進めてきた韓国は今年、東アジアで初めて外国人人口が 5% を超え、OECD が定義する多人種、多文化国家となることが確実とみられる。このニュース、ポイントは3つあります。ポイントその1。韓国の昨年の出生率は 0.72 と過去最低を更新。都市部ではさらに深刻で、ソウル市の出生率は 0.55 でした。ポイントその2。世論調査によれば、出産をためらう理由は教育費用の負担、雇用不安、住居費用など経済的な問題です。ポイントその3。少子化と学歴偏重により、製造業の人手不足は深刻です。少子化と学歴偏重により、製造業の人手不足は深刻です。韓国政府は外国人労働者の受け入れを拡大します。こちら、詳しく解説します。韓国の出生率、過去最低を更新。OECD 諸国で最も深刻。韓国統計庁が発表した2023年の人口動向調査結果によると、女性一人が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は 0.72 を記録し、世界最低水準だった前年の 0.78 を下回りました。前年比マイナスとなるのは8年連続です。OECD 加盟国で 1.0 を下回るのは韓国のみであり、少子化が深刻な日本の 1.26 よりも低い水準です。住宅費や教育費の高騰、雇用環境に対する子育て世代の心理的不安などが要因とされ、少子化に歯止めがかからない状況が続いています。同時に発表された昨年10月から12月の第4四半期では 0.65 を記録し、初めて 0.7 を下回りました。第4四半期の出生数は前年比およそ1万9000人減の23万人で、10年前から20万人減少しています。地域別では首都ソウルが 0.55、釜山が 0.66 と都市部での少子化が特に深刻です。韓国政府は2006年に低出産・高齢社会基本計画を策定し、その後の15年間で280兆ウォン、およそ32兆円規模の予算を少子化対策に充てました。しかし、出生率の改善は見られませんでした。ユン・ソンニョル大統領は昨年12月、これまでと異なるレベルで原因と対策を考えなければならないと述べ、対策の抜本的転換を指示しました。出産をためらうのは経済的理由。2月28日のオ・セフンソウル市長の会見では、ソウル市の出生率が過去最低の 0.55 を記録したことについて質問が相次ぎました。オ市長の口は重く、最善の努力を傾けていると繰り返すにとどまりました。国家が人口を維持するには 2.06 以上の出生率が必要とされます。出生率が 0.5 になれば、男女4人から子供が1人だけ生まれ、 孫の世代では人口が16分の1に減少することを意味します。アメリカのニューヨークタイムズは昨年12月、韓国の現状について、14世紀にペストがヨーロッパにもたらした人口減少をしのぐとのコラムを掲載しました。出産をためらう要因について、韓国ギャラップが世論調査をしたところ、教育費用の負担との回答が 58% と最多。雇用不安が 44%、住居費用が 22% など、主に経済問題を訴える意見が続きました。4月の総選挙を控え、韓国の与野党は、共に育休中の給付拡大や、新婚夫婦への融資制度創設などを公約に掲げます。しかし、韓国の厳しい学歴社会では、幼児教育を無償化して負担の軽減を図っても、余った資金は結局教育費用に振り向けられます。人口学者は、ソウルのマンションに住み、名門大学を出て大企業に就職するのが幸せという価値観から脱却しなければ、どれだけ公費を投入しても学歴競争を過熱させるだけだと指摘します。国の基幹産業を外国人労働者が支える。韓国南西部、ヨンアム。造船業の作業場が並ぶサムホープ地域では、午後6時を迎えると、東南アジア、中央アジアなどから来た外国人労働者が、自転車で一斉に家路を急ぎます。群れをなすような光景に、地元の行政関係者は、ベトナムに来たのかと錯覚する時間帯です、と苦笑いします。韓国の造船業は、2000年代に日本を抜き去り、現在は中国と世界シェア首位を争っています。しかし、サムホープなど国内の製造工場では、韓国人労働者が姿を消しつつあります。産業通商資源省によると、造船不況を脱した2022年下半期から2023年第3四半期に雇用された造船業従事者およそ1万4000人のうち、韓国国内での新規採用は2000人にとどまり、残るおよそ 86% を外国から呼び寄せた出稼ぎ労働者が占めました。真夏のアスファルトの上で10キロから20キロの荷物を一日中運び続ける姿を想像してほしい。大切に育て、大学まで卒業させた子供が造船業の現場で働くのを喜ぶ韓国人の親はいない。世界有数の造船グループ、ヒュンダイ重工業系列の下請け企業を経営し、30人以上の外国人労働者を雇用するチョン・ギュソンさんは語ります。製造業や農業、漁業などの求人需要を満たすため、韓国政府は今年、専門技術を持たない人材を対象とした非専門就業ビザを過去最多の16万5000人に発給する方針を表明しました。2021年と比べるとおよそ3倍。人材難にあえぐ現場への対応を急ぎます。しかし、造船の現場では、非専門就業ビザの労働者は、韓国語が一切使えない状況で入国するので、戦力になるまで半年はかかる、との言葉が聞かれます。代わりに現場で重宝されるのは、すでに技能を習得し、韓国語も流暢に話せるものの、ビザの有効期限が切れた不法滞在者だと言います。サムホープの複数の造船業関係者は、部品の納品などを行う外部の業者の場合は、労働者の7、8割が不法滞在だと証言します。ヨンアム郡の自治体関係者によれば、昨年7月現在でサムホープ地区に住む外国人は住民のおよそ 31%。ただ、住民登録していないケースも多く、実際は住民の過半数を外国人が占めると言います。不法滞在の摘発を受けるリスクを抱えながらも、韓国の造船業を支える外国人労働者たち。下請け企業の経営者、チョン氏はこう強調します。外国人を雇用する理由は、もはや安いからではない。彼らがいなければ、現場は回らない。以上、産経新聞注目の記事からご紹介しました。関連記事はウェブ産経ニュースでお読みいただけます。概要欄のリンクからどうぞ。ナビゲーターは私、徳重みどりがお届けしました。また皆さんのお耳にかかれますことを楽しみにしております。